おはようございます。
I'm so glad to be here with you today.
皆さんとお会いできて本当に嬉しいです。
I appreciate Japan so much.
私は日本が本当に大好きです。
This is my third time here.
今回日本に来るのは3回目なんですけれども。
And each time I come back to Japan, I enjoy it more and more.
日本にこう帰ってくるたびにですね、一回一回本当に楽しい時を持たせていただいています。
So I like the Japanese food, the Japanese people. My only regret is that I cannot speak Japanese.
私は日本食が大好きですし、日本の人々が大好きですし、一つ後悔しているのはですね、日本語が喋れないという。
But I love the Japanese language and the songs, our worship songs, it's very beautiful.
私は日本語のその響きが大好きです。また日本語のこのワーシップソング、とても美しいと思います。
But you know the best thing about the worship is that, like what happened here this morning, when we sing and worship, that the presence of the Lord is here.
このワーシップ、その礼拝の素晴らしいところはですね、この歌を私たちが歌う中で、神様の臨在が私たちのただ中に豊かに現れてくださるということですね。
So we just completed a workshop in Tokyo.
さて先週ですね、東京でワークショップをやってまいりました。
And we saw God release many beautiful things.
神様がそのワークショップを通して本当に素晴らしい美しい御業をたくさんなしてくださいました。
So one lady had shared with us.
ある女性がこういう証しをしてくださいました。
She said when she goes to work, she has a lot of fear in her life.
その方はですね、職場に行くと私はとても怖いんです。恐れがあるんです。
She was afraid that she would make mistakes and she would do something that would cause problems for her coworkers and the people there.
職場に行って何かちょっと間違いでもしてしまうと、そこで一緒に働いている人たちやあるいは利用者さんたちにですね、いろいろ迷惑をかけてしまうんじゃないか。
So she had a lot of fear.
この人は実際たくさんの恐れを抱いていました。
In the beginning of the workshop, I told them that it's very easy to let go of our fear, our hurt, our negative emotion. Very, very easy.
で、私はこういうワークショップをやるときにですね、いつも一番最初に言うことがあります。それは、あなたのうちにある恐れとか、あなたのうちにある傷、あるいは否定的な感情。これを取り除くことはとても簡単なことなんですよ。
So on that first day, very few people believed me.
で、ワークショップのその初日はですね、私の言うことを信じてくれる人は ほとんどいませんでした。
But this happened, maybe on the second or third day, she was able to let go of that fear and she felt so much peace.
でも2日目、3日目とこう進んでいくにあたってですね、この女性もですね、この恐れを手放すことができるようになって、手放した後は本当に平安で満たされました。
Not only did she feel peace, she felt the love of Jesus. She felt the presence of Jesus. She felt like Jesus was there with her.
そして平安を感じただけではなくて、イエス様の愛を体験し、またイエス様の臨在、イエス様が一緒にいてくださるというその臨在を実感することができました。
So when, then the Lord told her about her work environment.
そしてその後、主はですね、彼女にその職場の状況のことについて語ってくださいました。
Because after that, she was no longer fearful about going to work and making mistakes and how it would affect people.
その恐れを手放した後はですね、もう職場に戻ってこんな問題を起こすんじゃないかというそういう恐れがなくなりましたので。
But rather, the Lord told her, "Now I want you to preach the gospel at work."
そうではなくて主が語られたんですね。さあこれからあなたはその職場の人たちに福音を述べ伝えなさい。
And she said, I'm very excited now because now I know I can go and share the gospel at my workplace. So instead of going there and be very fearful.
で、その姉妹はですね、とてもこう喜んでワクワクした思いでですね、ああ今私はこれから職場に行ってイエス様のことを伝えていくんですと、もう恐れはありませんと言っています。
And that change, that transformation took place in like an hour and 20 minutes.
で、このような変化というものが、だいたい1時間20分ぐらいのうちに起きてきました。
So we're seeing this kind of transformation happening so quickly.
このような変化がですね、非常にこう短時間の間に起きてくるというのを何度も何度も私たちは見ています。
It's hard for some people to believe.
こういう話をしてもですね、そんなの難しいですよと信じてくださらない方多いと思います。
So at the end of last year, in the beginning of this year, I was doing a training in mainland China.
しかし、この去年のその年末から今年の 年始にかけてですね、中国で、あるトレーニングをしておりました。
So the training is how to restore families, broken families for Jesus, and that we can do it very, very quickly.
そのトレーニングの内容は、こう壊れてしまった、崩壊してしまった家族に回復をもたらすというテーマだったんですが、それもまた短時間でなされることができました。
And before I went, I told the pastor, I said, "Can you find me a family that is broken, that is dysfunctional, and in the 3 days of training, we will see God restore and heal this family for Jesus within 3 days."
私はそのトレーニングに招かれたんですが、その行く前にですね、あらかじめ主催者の先生にこうお願いしておきました。あなたの教会の中で、そういう壊れてしまった家族、崩壊してしまった家族の方々を、選んで、その人たちにぜひ参加してもらってください。3日のこのトレーニングのうちに、イエス様がこの家族に癒しを与え、回復をもたらしてくださるというのを皆さんにお示しすることができます。
That's a very bold claim.
かなり大胆なことを言ったもんだなと自分で思いました。
You know, either I am very crazy or I believe in a God who can do great things.
それはもしかしたら私が狂ってるのかもしれませんけれども、あるいは神様が偉大なことを成してくださる神だということですね。
So they, the pastor interviewed several families and they decided to choose a family that was, in the worst situation.
で、その先生はですね、何家族かにこの話をしていってですね、そしてその中で一番、大変なところにある家族を選ぶことにしました。
So husband and wife wanted to get a divorce.
夫婦はですね、もう離婚したがっていました。
They have a 6-year-old daughter.
そして6歳の娘さんがいました。
The wife, she hated her husband and she hated her father.
奥さんはですね、このご主人のことが本当に憎かったんです。
One day, they had an argument and she hated her husband so much, she took a knife and started slashing at him.
で、ある時、夫婦喧嘩が始まりましてですね、彼女の怒りが非常にこう高まっていったのですね、包丁かなんかを取り出してですね、その、夫にこう切りかけていくわけです。
So she said, I don't ever want to be married with him again.
こんな状況ですから、この奥さんそこに来た時にですね、私は結婚生活を続けたくありませんと。
So this was the family that they selected, you know, for the training to be healed up.
そのような家族がこのトレーニングのためにこう参加するようにと選ばれました。
The wife said, "I want to get rid of my hurt, but I don't want to be restored to my husband. I don't want to be married with him. I want a divorce."
でこの奥さんの方はですね、私はこの自分が傷は癒されたいけれども、あの夫とはもう結婚生活続けたくありません、もうすぐにでも離婚したいですと言ったわけです。
So the, but she said, okay, I'm willing to get rid of my hurt.
でも彼女はですね、でも自分のうちにある傷を癒されたいという思いはあるんです。
On the first day, we did training, we prayed for, and then we prayed for the husband.
初日、あるトレーニングをいたしまして、そして、ご主人のために祈りました。
On the third day, we did more training and we prayed for the wife.
そして、3日目もさらにトレーニングをしまして、今度は奥さんのために祈る時間を取りました。
And the wife, the Lord gave her a vision. She saw herself and her husband holding hand with the daughter holding hand, the all three of them holding hand together.
そして、彼女はある幻を見るんですね。それは彼女がご主人と手を握り、また娘さんとも手を握り、3人が手を握りながらそこに立っている。
So she cried and she cried and she said, you know, talk to her husband who was in the audience and ask him to come up.
で、彼女はですね、こう涙が止まらなくなりました。そして、その参加者の方の席にいたご主人に前に来てちょうだいと言いました。
So they held hands and they hugged one another.
そして娘も一緒にですね、こう手を握って、そしてお互いにハグしました。
And she said, God spoke to me and said that we are going to have a wonderful family. And now I want this family to be restored so that we can do great things for Jesus.
で、その、奥さん言われました。神様からこう語られたんです。あなた方の家族はこれから神様のために素晴らしい働きをするようになる。そのために今、私はあなた方に回復をもたらすんだと。
In front of 80 people, the Lord restored their relationship.And it happened not only within 3 days, it happened within 3 hours.
この出来事がですね、80人の参加者の目の前でまさしく起こりました。それは3日間で起きたとも言えるんですけれども、実際のところは3時間でこのような変革が起きたのでした。
And the pastor texted me a week later. He said our church is experiencing a revival.
で、それから1週間してその先生からメールが来ました。うちの教会で今リバイバルが起きています。
So God is releasing some amazing things in our midst, and it's happening very, very quickly.
神様はそのように何か特別なその祝福を注いでくださって、しかもそれがとても短時間でですね、起きてくるような技を成しておられる。
So He releases not only emotional and spiritual healing, but a lot of physical healing as well.
そして神様は私たちにその感情の癒しや、また霊的な癒しを与えるだけでなくて、体の癒しをもたくさん起こしてくださっています。
We had one lady from Japan, she went to Bangladesh, for a missions trip last year.
昨年ですけれども、日本のある姉妹がですね、バングラデシュに短期宣教に参加して、バングラデシュで奉仕してきました。
This lady has, disease on her skin, on her body, and the doctor said, you will never be healed from that skin disease.
その姉妹はですね、こう腕に、こう皮膚病がありまして、お医者さんからはですね、これはちょっと治らないですよというふうに言われた方でした。
So she prayed and she had other people prayed, but she wasn't healed.
自分でも祈ってましたし、他の人にも祈ってもらってましたが、なかなか癒されませんでした。
So she went to Bangladesh.
さて、この人がバングラデシュに行きました。
She took the learning, that she learned from one of our training here, and her and a team of people prayed for another person who was blind, and the pupil was white.
そして、彼女はですね、このような、トレーニングを受けていったんですけれども、彼女とまたそのチームメンバーの人たちが、その地元の目の見えない方、しかも、こう黒い目がなくなってしまって白目になってしまっている方のために祈ることになりました。
And so when they prayed for this person, the eyes turned from white to black, and the eyesight came back. So this person was able to see.
そしてその祈りを通してですね、そのバングラデシュ人の方がですね、白目だったのが黒くなってきて、そして実際に物事が見えるようになりました。視力を回復しました。
So they were so amazed that God could heal even a blind person.
ですから神様はこの目の不自由な方にも見えるようにしてくださるという、そういう驚くべき技をなされたんです。
But she said, God, my rash, you know, it's still not healed. You know, why is it still not healed?
でも彼女自身はですね、神様まだ私の皮膚は良くなってません。どうしてまだ癒されないんですか。
But then she remembered her doctor had told her that she would never be healed from that rash or that disease.
でも彼女はそこで気づきました。そのある医者からですね、あなたの、この皮膚病は治りませんと言われたその言葉を思い出しました。
So she said, I'm going to reject that. I don't want that to be a part of my life. I believe in God more than I believe in the doctor.
そこで彼女は言いました。私はこの医者から言われたこの言葉を手放します。私はこの医者よりもあなたの方をもっと信じていきます。
So she renounced, rejected what the doctor said and prayed again, and the Lord healed her skin disease.
で、彼女はですね、お医者さんから言われたことを私はもうこれ以上受け入れませんという祈りをして、そして祈りを受けたらですね、癒されたんです。
So at the training last week, there was a lady that was with that other lady that had the skin disease, so she could testify to that too.
で、その先週のワークショップにその人がいたものですから、そこに一緒にいたまた別の姉妹からですね、この話を伺うことができました。
But God is releasing this healing, the emotional, spiritual, and physical, not just for us to live a better life.
神様はこのような感情や 霊的な癒し、また体の癒しというものを私たちに与えて、私たちがより良い人生を過ごせるようにという、それだけじゃないです。
He's releasing it so that the kingdom of God can be advanced.
神様がそのような技を成してくださるのは、この神の国が、御国がさらに拡大していくためなんです。
So now we have churches in Japan.They've never seen miracles and healing before. Now they're beginning to see it being released for many of the members in the church.
しかし日本でもいくつかの教会の中でですね、これまで神様の奇跡や癒しなどが見られなかった教会において、多くの教会の人たちが癒され解放されているというのを目の当たりにしています。
And the verse that we just read from Matthew 5:16, let your light so shine before men that they might see your good work and glorify your Father in heaven.
今山先生が読んでくださったマタイの5の16節の御言葉ですね。あなた方の光を人々に輝かせなさいと、そして人々がそれを見て天におられる父を崇めるようにしなさいと。
So people are beginning to take it out into the workplace and out into the public area and winning people to Jesus.
そしてそのような体験をした人々、クリスチャンたちがこの世の人々のところに行って、公共の公の場でその神様の癒しの技をもたらして、そして人々が救われてきています。
So a new church in Iwate.They started taking this and they started reaching out to lost people.
岩手県のある小さな新しい教会がですね、このことをやり始めて、未信者の人たちに癒しをもたらしています。
They would meet young people out in the mall and they would say to them, Do you have hurt? Do you have pain? Do you have physical need? We want to pray for you.
彼らはですね、この街のショッピングセンターに行って若者たちに語りかけます。そして心の傷はありませんか、どっか体痛いところありませんか、何か私たち祈って助けることできませんかと言います。
And they would pray for them and they'll be healed physically, emotionally, or spiritually. And some of them they see Jesus and they said, I want to become a Christian now. And it's happening very quickly.
そして何人かの若者たちが実際に祈りを受けてですね、感情が癒されたり、霊が癒されたり、体が癒されて、ある人はですね、実際に幻の中でイエス様を見るのです。そして、私も僕もクリスチャンになりたいという人たちが少しずつ起こされています。
So 2 days ago, I was talking to a pastor and I shared with him this testimony. He said, Wait, Iwate, that's very hard ground. Very few people come to know Jesus. Very few people want to know Jesus in that province.
2日前にある先生にこの話をいたしました。そしたらその先生が驚きました。ちょっと待ってください。岩手でしょ？岩手って日本の中でもすごく難しいところですよね。教会も少ないし、ほんのわずかな人しかイエス様を信じませんよ。
But the people from that church, some of them came to the training last week and they said, No, we're seeing now young people and other people coming to know Jesus and they said it's very easy.
しかしその岩手からこの去年のトレーニングに来てくれた人たちはですね、いやこれは私たち普通にやっています。そして実際に若者や若者だけでない大人たちも癒しを受けて聖書の学びとかにも参加しています。それはそんなに難しくないです。
One man at the workshop from Iwate, he said, you know, just 3 days prior, he was just helping someoneThat he just met to get rid of some hurt, and that person began to experience Jesus already very quickly.
そのまさしく先週のこの東京だったワークショップにその岩手からの人が来てくれたんですけれども、彼のは一番最近起きた証をしてくれたんですが、ちょうど3日前にある未信者の人に祈ったら、その人が癒されて、そしてどうもイエス様を体験し始めました。
That was 3 days before he came to the workshop.
この、ワークショップに来てくれた3日前に起きた出来事を彼は話してくれました。
On the last day of the workshop, he told me this person that they had reached out to just accepted Jesus 7-8 days of knowing someone and they now accepted Jesus very quickly.
そしてこのワークショップは4日間あったんですけれども、その最終日になってですね、実はさっき証したその人はイエス様を受け入れたっていう今連絡がありました。だから出会ってから7日間か8日間で彼はイエス様を信じたんです。
But that's not the only one.
しかし彼はただ例外的な人ではありません。
They've been able as a church go out and just meet new people and pray for them and God heals them. Even hikikomoris are being healed and coming to know Jesus very quickly.
彼らはですね、他にも様々なところに行ってですね、いろんな人たちのために祈っているんですけれども、その中で引きこもりだった若者が回復してイエス様を今求めています。
And after they come to know Jesus, they want to obey him. They love Jesus more. They love even the lost people more.
そしてそのような癒しを受けた人がですね、イエス様を信じるだけじゃなくて、イエス様に従っていきたいと思うようになる。イエス様のことをもっと愛したい。そして人々のことをもっと愛したくて、もっと伝道したいというふうになっていくんです。
So you're seeing the transformation of lives so much quicker. And they are growing more in Jesus so much quicker. And they themselves who got healed, who accepted Jesus, are now reaching out to the lost people as well.
ですから皆さんが思っている以上の速さでですね、非常に短期間でですね、こう癒された回復された人が変えられて、そして、自分が変えられてよかっただけじゃなく、これを他の人にも分かち合いたい、未信者の人にもこれをもたらしたいと願っているわけですね。
Why is this happening now?
なぜこういうことが起きているのでしょうか。
Why is God releasing so much of His power now in our midst?
なぜ私たちのただ中に神様がそのような力を表してくださっています。
Why are there such dramatic transformation?
なぜそのような劇的な変化がですね、短期間に起きるのでしょうか。
Because God is preparing us for one of the greatest harvests of all time, even in Japan.
それは神様が未だかつてなかったほどの大いなる収穫をこの日本においても備えておられるからです。
But let me talk to you about something very, very significant. It is the foundation of what Christianity is about.And it's because of that that God's going to release so much more of His power in our midst.
でも皆さんにとても大事なことを分かっていただきたいと思うんです。そのそもそもキリスト教とは何なのか、クリスチャン生活は何なのか、その根底にある土台となることについて分かっていただきたいと思います。
So let's talk about what Christianity is.
ではキリスト教、クリスチャン生活はそもそも何でしょうか。
Now, some people think Christianity is just a religion.
ある人たちはですね、キリスト教っていうのは宗教の一つだというふうに考えます。
But no, 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 no. It is so much more than a religion.
しかし、どうぞ、キリスト教というのは宗教ではありません。それ以上にもっと、素晴らしいものです。
Christianity is all about relationship.
キリスト教、クリスチャン生活とはすべて関係に基づくものです。
It's all about love.
また、すべては愛なのです。
For God so loved the world.
神は実にこの世を愛された。
The greatest commandment, love the Lord your God with all your heart, soul, mind, and strength, and love your neighbors as you love yourself.
そして最も大切な戒めとは何ですか？心を尽くし、思いを尽くし、精神を尽くし、力を尽くして、主である神を愛せよ。そして、あなた自身のように隣人を愛しなさいと。
So it's all about love and relationship, relationship with God, relationship with one another.
ですから大事なことは愛であり関係ですね。神様との関係、またお互いとの関係です。
All the other religion has to do with us doing something to serve the other God, but not only serve them, but to pacify them so that they won't do bad things to us.
他の宗教のことを考えてください。人々は何をしますか？それは、そういった神々にいろいろお仕えするんですけれども、それだけでなく、なだめなきゃいけないわけですね。その神々が悪いことをしないようになだめるのが宗教です。
That's why sometimes other religion, you put an altar and you bring food and you bring incense and you bow down to it because you don't want that God to come and do something bad to the families.
ですから何か仏壇のようなものを用意してそこに何か食べ物を備えてあるいはお線香を立ててそしてお祈りをしてそして家族に悪いことが起きないようにとその神々をなだめていかなきゃいけない。
But Christianity is so different.
しかしクリスチャン、キリスト教というのは全然違います。
It's not us doing something for God first.But God demonstrated His love in this while you and I are yet sinners. He died for us.
それは私たちが神のために何かを最初にするというのではなくて、神様の方が私たちのために、御子を使わせてくださって、私たちの身代わりとなって死んでくださったという。神様がその愛を示してくださったというのが最初なわけです。
We didn't have to get everything right. We didn't have to do all of these things for Him. He loved us first.
何か私たちが自分の生活を正しくしなきゃいけないとか、いろんな儀式を、儀礼をしなきゃいけないというんではないですね。神様がまず私たちを愛してくださっているわけです。
That's why Ephesians 1:4 tells us that even before God created the world, He loved us.
ですから、エペソの一章の4節にあります。神は、この地のもとを作られる前から私たちを愛しておられた。
Can we believe that? It's a true that even before we were born, that He already loved us.
皆さん信じることはできますか？私たちは生まれる前から神様が私たちのことを愛してくださっている。
It's hard for us to understand that.
これを理解するのはちょっと難しいでしょうか？
But I know before my wife and I had our first baby, when the baby was still in the tummy, we've already start loving our baby.
しかし私は妻との間にですね、初めての子供が授かった時にですね、まだこの赤ちゃんが生まれる前、母の胎内にいた時から私はこの赤ちゃんが大好きです。
She said, "Honey, I think the baby kicked me last night while I was trying to sleep."
妻から言われました。昨日の夜ね、どうもこの子がお腹を蹴ったのよ。
Ah, come on.
眠れなかったのよ。
Feel the tummy now. I think it's moving.
今お腹触ってちょうだい。動いてるわよ。
And I would go, "Oh yes, I think it's moving."
で触ります。ああそうだ、動いてるね。
So before the baby was born, we've already started to love the baby.
ですから実は親というのはですね、赤ちゃんが生まれる前からその子のことを愛し始めているわけです。
So in America, we have this tradition, in terms of preparing for our babies.
アメリカではこの赤ちゃんが生まれる前にある準備をするんですが、それが一つの伝統となっています。
So when we know that baby's going to be a boy, we get the room prepared and we paint it blue.
その子が男の子であるということが分かったならばですね、そのこの部屋を用意するんですが、壁を青く塗ります。
When we know it's a girl, we get the room prepared and we paint it pink.
で、女の子が生まれるということが分かったら、今度は壁をピンク色に塗ります。
And then we would get the crib prepared and we set a mobile, and we, that mobile has a sun, moon and stars, and it has a music box, and we turn it and that goes round and round.
そしてベビーベッドを用意しまして、その傍らにですね、あるものを用意します。それは太陽と月と星があって、そして下のそのオルゴールをですね、スイッチを入れると、それがくるくるくるくる回るというそういう装置ですね。
So because we love the baby, we get the room prepared and the bedding's prepared for our baby.
で私たちはその子がその大好きなので愛しているので、その子のための部屋を用意してベビーベッドを用意するわけです。
So God loved us so much.Before you and I were born, He created the sky and He made it blue.
神様は私たちが生まれる前から私たちのことを本当に愛しておられたので、この空を青く塗ってくださったわけです。
He created the sunset and the sunrise and He made it pink.
そして神様は日の出、日の入りを美しく彩るためにですね、ピンク色に染めてくださったわけです。
And He would hung the moon, sun and stars and He made them go round and round for you and me.
そして神様はこの上に天に太陽と月と星を用意してくださって、それを私たちの上をくるくるくるくる回るようにしてくださったのです。
We forget how much He loves us.
私たちは神様がどれほど私たちを愛してくださっているかということを忘れています。
Because sometimes we think Christianity is just a religion.
それは時に私たちはキリスト教というのは宗教の一つだと思っているからです。
But it's not, it's a relationship.
でもそれは宗教ではなくて関係なのです。
Now, in all good relationship, in all loving, good and loving and trusting relationship, there are two common factors.
さて、ある人同士がとても良い関係を持っている、愛し合っている、信頼し合っているときにですね、どのそのような関係にも見られる二つの要素というのがあります。
Do you know what they are?
その二つとは何でしょう？
If you love one another, if you trust one another, if you have good relationship, there's two things that you want to do with that person.
もしあなたが誰かのことを愛していて、その人のことを信頼していて、良い関係を持っているならば、あなたはこの二つのことをしたがるわけです。
Number one, you want to be with them.
一つ目は、その人と一緒にいたい。
Number two, you want to be able to communicate with them. You want to talk with them. You want to hear from them.
二つ目は、その人と意思疎通をしたい、コミュニケーションを取りたい、話したい、話が聞きたい。
So, my wife, she's originally from, Hong Kong.
さて、私の妻はですね、もともと香港出身の人でした。
So the first time I met her was in 1997 in the subway station in Hong Kong.
そして私が初めて彼女と出会ったのは1997年、香港の地下鉄の駅でした。
So I saw her standing there and I said, she's gonna be my wife.
その香港の地下鉄乗った時にですね、あそこにあの女性がいる、彼女が私の妻となるんだ。
Actually, that's a joke.
今のは冗談です。
I did see her in the subway station.
もちろん実際、地下鉄の駅で彼女と会いましたけども。
I was on my way to a missions trip.
当時私はその宣教旅行に行く途中だったんですけれども。
And a friend had arranged for us to meet.
である友達がですね、ちょっと一緒に会ってみないかということで、そういう時間を設けてくれました。
She was going to help and introduce me to other people who have interest in missions.
その彼女はですね、他にも宣教に関心のある人たちがいるということで、その人のことを私に紹介してくれようとしました。
So after spending a couple of days with this young lady, I started to like her.
で2日ぐらいですね、この女性と一緒に過ごす中でですね、彼女のことが好きになってきました。
So, but I went back to the US and she lives in Hong Kong.
でもその後私はアメリカに戻りました。彼女はそのまま香港で生活しています。
In 1997, we did not have the cell phones.
1997年、まだ携帯というものがありませんでした。
So, in order to communicate, we use email a lot.
で、そのお互いに連絡を取り合うためにですね、この電子メール、メールというものをよく使ったわけです。
So I love reading her emails.
私は彼女のメールを読むのが大好きでした。
You know, before I go to sleep, I read the email.
夜寝る前に彼女からのメールを読みます。
Wake up in the morning, I would read the email.
そして朝目が覚めると彼女のメールを読みます。
And I would say, oh, I think she loves me here. Oh, no, 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 I think she loves me here.And so I love reading the emails.
でそのメールを読みながら、あ、彼女はここで私のことを愛してくれてる。あ、いやいや、こっちでもっと愛してくれてると言って、そのメールを読むのが待ち遠しいわけです。
But do you know what's better than reading the emails?
しかし、メールを読むよりもさらに素晴らしいことがありました。
You know, we were apart, but what was better was when I can talk to her on the phone.
私たちはそのような遠距離交際でしたけれども、メールよりも読むよりももっとすごかったことは電話で話すことでした。
But back then, in order to talk to someone long distance, you had to pay money.
しかしその当時ですね、そのような遠距離の電話をするにはお金がかかりました。
Now it's free.
今は無料でできるやり方
があります。Now you can even see the person's face.
そして今は画面を通してですね、相手の人の顔を見ることもできます。
But back then we had to pay money.
しかしその当時はですね、有料のサービスを使わなければいけませんでした。
So one month.
さて1ヶ月。
Guess how much I paid in US dollars for my phone bill for that one month.
その1ヶ月の間、私の電話料金はどのくらいになったと思いますか？
Just take a guess.
どうぞ、何でもどんな数字でも結構です。まあ、どのくらいかかったでしょうか。10,000 US.
Oh my goodness.
100万円ですか。
This man, he is very romantic.
こちらの兄弟はとてもロマンティックな人ですね。
I paid over 1,000 US that first month.
私はその1ヶ月の間、まあ、10万円以上、まあ、12万円ぐらいでしょうかね、電話代払いました。
Because in a relationship, you want to hear their voice.
そのような関係を持っているとですね、相手の人の声が聞きたいんです。
So, because we have that relationship with God and He loves us so much, it should be very easy for every Christian to hear the voice of God.
ですから同じように神様は私たちのことを本当に愛してくださっていますので、本来ならばどんなクリスチャンも神様の御声を聞くというのは簡単にできることなのはずなんです。
But that's not true.
でも実際はそうではないですね。
Most Christian cannot hear the voice of God.
クリスチャンの大半は神の御声は聞けないと言って悩んでいます。
And sometimes Christian in America, if they want to hear the voice of God, they have to go toA conference on how to hear the voice of God.
そしてアメリカの場合、クリスチャンはですね、神の御声が聞けない場合に、神の御声を聞く集会という、そういう集会に参加する人たちがいます。
Sometimes they pay 100 US, 200 US. They spend 3 days on the beach or up in the mountain, in the forest where it's quiet to learn to hear the voice of God.
そしてその人たちは、まあ、参加費1万円とか2万円とか払ってですね、3日間ぐらい、どこか海のビーチの方に行ったり、あるいは山の上の方に行ったり、林の奥に行ったりしてですね、静かなところに行って、そしてこのようにすれば神の御声が聞けますという、そういうトレーニングを受けるわけです。
And I'm thinking, wait, that doesn't make sense for me. It doesn't make sense. Why would it be so hard for Christian to hear the voice of God?
でもそれを見るとですね、私はちょっと待ってくださいと。なんでクリスチャンが神の声を聞くのはそんなに難しいんだろう、そんなことじゃないでしょう。
Especially if God loves us so much.
特に神様がここまで私たちのことを愛してくださっているのに、なんで御声を聞くのは難しいんでしょう。
Do we say to our children, do we say to our spouse, spouse, oh, I love you so much, but the only time I'm going to hear your voice is if we go up to the mountain or the beach for 3 days where it's quiet, then I can hear from you.
私たちは自分の愛する子供たちや、あるいは、夫や妻に対してですね、あなたは、私はあなたのことが本当に大好きなのよ。でもあなたの声が聞けるのは、私たちが3日間ビーチに行ったり、山の上の方に行ったりして一緒に過ごすとき、そのときだけあなたの声が聞けるのよ。
Oh, children, children, I love you so much, but you're only going to hear from me when we go up to the mountain and it's very quiet.
ああ、子供たち、私たちはあなたのことを愛してるわよ。でも、あなたたちの話が聞けるのは山の上に登って3日間あそこで過ごしてる時だけなのよ。
See, that doesn't make sense for me.
そんなことないですよね。
If God loves us so much, we should be able to hear from Him very easily. We should be able to walk in His presence very easily, like Adam and Eve did.
もし神様が私たちのことを愛しておられるんであれば、私たちは本来神の御声をしっかり聞くことができ、そして神と共に歩むことがとても簡単にできるはずですね。まさにアダムとエヴァがそうしたように。
Because, you know, you have these two young men sitting in the front. I don't know if you're married. Are you married?
こちら2人若い男性がいますけれども、結婚していらっしゃいますか
？No. When you get married, do you want to tell your wife, "Oh, I love you," and the only time we're going to talk and be in the presence and hear from one another is 3 days at the beach once a year?
でもその、彼らがですね、今度結婚するときにですね、奥さんに対してですね、僕はあなたのことは本当に愛しているよ。だけれども君の話を聞くことができるのは 1年に3日間だけビーチに行ってゆっくり過ごす時だけだと、それ以外はあなたの言うことは聞けないんだよ、あなたと一緒にいることもできないんだよ、そんなことを言う男性いるでしょうか。
Do we want that kind of relationship?
そのような関係、そのような夫婦関係でいいんでしょうか。
No, that's not the kind of relationship God wants us to have. As Christian, 100% of the Christian, we should be able to hear from God very clearly and be able to walk in His presence very intimately.
神様は私たちすべてのクリスチャンが 100% 神様の御声を聞き、そして神様と共に歩む、神様の臨在をいつも体験する、そして親しい関係を持つ、そのことを神様は願っているんです。
But do you know what keep us? What keep us from hearing from God and walking in His presence?
しかし何が理由でですね、私たちは御声を聞くことが難しかったり、臨在のうちを歩むことが難しいんでしょうか。
According to the Bible, there's only two things. These two things will keep us from hearing from Him and walking in His presence. If we understand these two things, if we do these two things, all of us can hear from Him and experience Him in a way like never before.
聖書によりますと、私たちが神の御声を聞くのが難しくなっている、あるいは神の臨在を体験するのが難しくなっている理由は2つあると。この2つのことに関して私たちが取り組むならば、私たちは未だかつてなかったように神様の御声が聞けて、神様の臨在を体験することができます。
Do you know what those two things are?
じゃあその2つは何でしょうか。
The first one is very easy. Everybody should know this one.
一つ目はとても簡単です。クリスチャンならばみんなこれを知っているはずです。
What do you think that might be?
その一つ目は何でしょうか。
Things, if we do this, it keeps us from being in the presence and from hearing from Him.
これを私たちがしてしまうと、神様の声が聞けなくなってしまう。また神様の臨在を体験できなくなってしまう。
The first one, our sin.
一つ目は私たちの罪です。
Adam and Eve, they ate the fruit, and then after that, it was hard for them to hear from God.
Adam and Eve は果物を食べました。その食べてしまった後、彼らは神の声を聞くことが難しくなりました。
Adam, Eve, where are you in Genesis?
創世記にありますね。Adam, Eve よ、あなた方はどこにいるのか。
You know, one week, my family, my wife and I, she baked some cookies, and we told our two little children, don't eat the cookies because we're saving it for something special later that week.
まだ子供たちが小さかった頃ですね、家内と私はですね、こうクッキーをたくさん作っていました。そして、子供たちに言いました。このクッキー食べちゃダメだよ。このクッキーは、この週の後半の方で、特別な目的のために使うんだから。食べちゃダメだよと言いました。
A day or two later?
しかしそれから1日2日経ちました。
Children, where are you?
子供たちよ、どこにいるの?
Children, where are you?
子供たち、どこにいるの?
The house was very quiet.
家はとても静かでした。
We look in the different rooms.
そして一つ一つの部屋をチェックしました。
We opened the first room.
最初の部屋を、開いてみました。
No children.
子供はいませんでした。
The second room.
二つ目の部屋を開い
て。No children.
子供はいませんでした。
The third room.
三つ目の部屋。
Our sin keeps us from hearing from God.
私たちはその罪のゆえに神様の御声が聞けなくなってしまうのです。
Before Adam and Eve sinned, they can hear from God very clearly.
アダムとエヴァは罪を犯す前は神様の御声をはっきりと聞くことができました。
But there's a second thing that keeps us from hearing from God.
しかしもう一つ神様の御声を聞くことができなくなる妨げとなるものがもう一つあります。
This second thing is not as obvious as the first thing.
この二つ目のものというのは、一つ目ほどはですね、あまりはっきりとはわからないんですけれども。
Do you know what it is?
それが何であるかわかるでしょうか。
In Ephesians 4:26-27, the Bible tells us this.
エペソの4章の26-27節に聖書はこう言っています。
The Bible said, "In your anger, do not sin."Do not let the sun go down in your anger, or you give the devil a foothold.
怒っても罪を犯してはなりません。日が暮れるまで怒ったままでいてはいけません。悪魔に機会を与えないためです。悪魔に足場を与えないためです。
So the Bible teaches us that if we go to bed angry, the devil is going to have a foothold in our lives.
ですから言い換えるならば、私たちが怒りを保ったままで夜横に眠りにつこうとするとですね、悪魔は私たちの中に足場を設けてしまうということです。
What does it mean to give the devil a foothold?
では悪魔に足場を与えるとはどういうことでしょうか。
Let me give you some example.
こんな例を考えてください。
Have you been very angry before?
皆さんこれまで非常に怒りを抱いたことはありますか。
Do you know someone who's been very angry before?
とっても怒ってる人をですね、見たことはありますか?
When people are very angry, what are some of the thoughts that would come to their minds?
とっても怒っている人というのはどんなような思いを時に抱いていますか?
So in this town, city that you live in, your relatives, your friends, your coworkers, when they get very angry, what thoughts come to their minds?
この久留米市に住んでいる方々のことを考えてください。あるいは皆さんのご家族や親族や、また職場の同僚の人たちを考えてください。ある人はとても怒っているときに、その人はどんなことを考えたり思ったりしてしまうんでしょうか。
Do you or the others sometimes think, they hurt me, I'm gonna hurt them back?
こんなことはどうでしょうか。あの人から私は傷を受けた。いつか私は仕返しをしてやる。
Oh, they hurt me. I don't ever want to see them again.
あの人から本当に傷を受けたから、もう絶対あの人とは会わない。
Oh, they hurt me so much. I wish bad things would happen to them.
あんなに傷をつけられたので、あの人に何か悪いことが起こるように。
One mother was very angry with her mother-in-law. She said, "I'm so angry with my mother-in-law. She will never see my children again."
ある女性はですね、義理のお母さんに対して本当に怒りを抱いたので、もう絶対に、うちの子をこのおばあちゃんには会わせない。
See, when we're very angry, when we go to bed angry, we give the devil a foothold. He comes into our heart, our soul, our mind, and the thoughts that we think of comes from him.
私たちが怒りを抱いたまま夜横になってしまうと、悪魔に足場を与えますので、私たちの心だとか私たちの魂、私たちの思いに悪魔が語りかけ働きかけるわけですね。ですからそういった悪い思いが私たちをこう渦巻いてしまうわけです。
I teach people, you know, there's a cartoon in America and I think we have it in Japan here too, where you have the little devil on one shoulder and the little angel on another shoulder. Do you know that cartoon?
アメリカではこんな漫画があるんですけども、多分日本でも似たようなのあると思いますけれども、ある主人公の、片方の肩に小さな悪魔が座っていて、もう片方の方には小さな天使が座っていると。
Do you have that here?
そんな漫画見たことありますか?
When the little devil speak, it is easy to hear from the little devil.And they cannot hear from the angel.
で、その主人公はですね、 この小さな悪魔からいろいろ語られることを、すごく聞いてしまうと。その時、そのこちらの、天使が何かを話してても聞こえなくなってしまう。
So when we hold on to our anger and hurt, our negative emotion, our fears, it's easy for us to hear from the little devil, and it's very hard to hear from God.
ですから私たちが悪魔にその足場を与えてしまうとですね、この小さな悪魔の言うことに私たちは耳を傾けてしまって、神様の御声が聞こえなくなってしまう。
These are the two things that keep us from hearing from God.
この2つのことが原因で私たちは神の御声を聞けなくなってしまうわけです。
And I am teaching the people, if we get rid of these two things, the sin in our lives, the negative emotion, the anger and the hurt, 100% of the Christians will be able to hear from God.
で、私はこれをクリスチャンたちに教えているんですけれども、もし人がその罪を手放すことができ、そしてこの否定的な感情ですね、怒りだとか傷とか、それを手放すことができたら、そうすれば 100% どの人も神の御声を聞くことができます。
But there's a problem in our church.
しかし、教会にある問題があります。
The order of how we get rid of these two things make a big difference.
この、不要なものを取り除くために、その順番というのが大事なんです。
The church, we have been taught.Almost every church that I've been to, we have been taught that if we need to deal with people's sin first in order for them to be healed.
私は様々な教会に招かれて話すことがありますけれども、ほとんど世界中のどの教会においてもですね、教会はまず人々の罪を取り扱わなきゃいけないというふうに教え込まれています。
So if we want to reach out to our friends or people,We talk to them about their sin. If you only confess your sin, if you get rid of these things, and you accept Jesus, then you'll be healed.
ですから家族であれ、友達であれ、会社の人であれですね、私たちは未信者の人に対してまずあなたの罪を告白しましょうと。そうすればあなたは、救われて癒されるんですよというふうに言うわけです。
But I want to ask you a question.
でも皆さんにお尋ねしたいことがあります。
In the Bible, there's a group of people that like to focus on people's sin first.Who is that group?
聖書に出てくるある、人たちですね。このあるグループの人たちはいつも人々の罪を指摘することばかりをしていました。
Who's that group?
何という人たちでしょうか。
The Pharisees.
パリサイ人ですね。
The Pharisees were always focusing on people's sin first.
パリサイ人というのはいつも人々の罪を指摘するそこに。いつも目を注いでいる人たちです。
Jesus, don't you know that lady that's washing your feet with her hair? She is a bad sinner, Jesus. She is a sinner.
イエス様、あなたの足を洗っているこの女をご存知ですか？彼女はとてもひどい罪人ですよ。
Jesus, look, this lady, we caught her in the act of adultery. We have stone. Let's stone her because she is a sinner, Jesus.
イエス様、この女は会員の現場で捕まえられたのです。彼女はひどい罪人です。私たちは彼女を石打ちにしなければいけません。
Disciple, disciple, look, 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 look at your master. He's always with sinners.
弟子たちよ、あなたの主人はいつも罪人とばかり食事をしていますね。
So the Pharisees like to focus on people's sin first.
ですからパリサイ人たちはいつも人々の罪に目を向け、罪を取り扱おうとしていました。
Jesus did not do that.
しかしイエス様はそうはなさいませんでした。
Jesus healed them first.
イエス様は人々をまず癒された。
He accepted them. He loved them first.
イエス様は人々を受け入れて愛を示された。
He healed them physically, emotionally, and spiritually.
イエス様は体の癒しもされましたし、感情も霊も癒されたんです。
Then he dealt with their sin.
そしてその後、罪を取り扱ったんです。
That's why when he accepted the lady that was caught in adultery, he loved upon her, he healed her emotionally, then he said, go and sin no more.
ですから、その会員の現場で取り押さえられたその女性に対して、イエス様はまず彼女をそのありのままで受け入れて、彼女の感情の癒しをもたらして、それから、あなたはこれから罪を犯してはなりませんと言われたわけです。
You know, Jesus was walking down the street and there was Zacchaeus on the tree.
またある時、イエス様は道を行かれた時に、ザーカイという人が木に登っているのを見ました。
Zacchaeus was a tax collector and he sinned against his own people and he cheated, you know, with them.
ザーカイというのは主税人という人ですけれども、その彼はですね、自分の同じユダヤ人の立ちをですね、騙して、 お金をこう巻き上げているようなひどい人だったんです。
So if Jesus were to deal with Zacchaeus' sin first, he would have said, Zacchaeus, you know what you've done? It's wrong. You're a sinner. I want you to confess. Then I will go to your house because then you can accept me and you can live a new life.
もしイエス様がザーカイの罪を最初に取り扱うという方であるならば、ザーカイよ、あなたはこれまでひどいことをしてきましたね。今自分の罪を告白して、そして、私のことを信じなさい。そうすれば私はあなたの家に行ってあげるよと。
But Jesus did not deal with Zacchaeus' sin first.
しかしイエス様はザーカイの罪を最初に取り扱ったのではありませんでした。
He accepted him. He loved upon him. He said, Zacchaeus, today I must be in your house and sup with you and have dinner with you.
ザーカイ、私はあなたをそのまま受け入れますといったいうことを示されたわけですね。私は今日あなたの家に泊まることにしてあるからと言って一緒に食事をさえ一緒に時間を過ごされたわけです。
After Zacchaeus realized his hurt, he was able to let go of his hurt and he saw how much Jesus loved him. Then he said, I am a sinner and I am going to make restitution. I'm going to pay back double what I've stolen from people.
ザーカイはイエス様と共に時間を過ごすことを通して、その自分の傷を手放すことができ、イエス様を信じることができ、そして主よ私はこれまで人々から騙し取ってきたものを2倍にして償いますと言ったわけです。
So what I'm teaching you today is that if we deal with people's hurt and pain and we deal with the sin, they will experience the presence of God.
ですから私たちがまず人々のその否定的な感情、怒りとか傷を取り扱うことをしてから、それから罪を取り扱うならば、人々は 100% 神の御声を聞くことができます。
They will be able to hear from God and they will be able to walk in His presence with love and with power.
また、御声を聞くことができるだけではなくて、臨在を感じることができ、そしてイエス様のその愛と力を持って、歩んでいくことができるようになります。
Think about it. Think about David and Goliath.
ダビデとゴリアテのこの話を思い出してください。
You remember the story?
その話を思い出せますか?
Every morning, Goliath would come out onto the field.
毎朝ですね、ゴリアテがその戦場にやってくるわけです。
Give me your champion. If I defeat your champion, you become our slave. If you defeat your champion, defeat me.We will become your slave.
ハハハハハときますね。お前たちのその代表をよこせと。そいつが俺に負けたら、お前たちはみんな俺たちの奴隷となれと。そいつが俺を打ち負かすことができたら、我々はお前たちの奴隷となると。
So, all of King Saul's, all of the Israelites' army, every single soldier was afraid of Goliath, except for little David.
でもこのゴリアテが毎朝そのように脅してきますから、サウル王も含めて、そのイスラエルの軍隊、すべての兵士がですね、恐れをなしていたわけです。しかし、少年ダビデだけは違いました。
Why would David not be afraid?
なぜダビデは恐れなかったのでしょうか?
What was his secret?
何が秘訣だったのでしょうか?
The Bible told us.
聖書は言っています。
David said to Goliath, You come against me with spear and with sword.But I come against you in the name, in the presence of my God, the God of Israel.
ダビデは言いますね。ゴリアテ、お前は刀と剣を持って、すみません、槍を持って俺に立ち向かってくるが、俺はこのイスラエルの神の皆によって、神のその臨在を伴ってお前に立ち向かうんだと。
David understood the key is to walk in the presence of God.
ダビデは大事なことは、秘訣は神様の臨在のうちを歩むことだということを知っていました。
Because it's all about relationship.
それはすべて関係だからですね。
And in every good loving relationship, we must be able to hear from the other person, and we need to be in the presence.
どのようなその愛し合う関係においても、私たちはその相手の言う人の言うことを聞くことができますし、またその人と共にいるわけですね。
And if you and I can hear from God, if you and I can walk in His presence every day, then our lives will be totally transformed. It would not be the same. It would not be the way it is.
もし私たちが毎日神様の御声を聞くことができ、 毎日神様が共にいてくださるということを実感し、そのうちを歩むことができるならば、私たちの生活というのはこれまでとは全然違ったものとなっていきます。
One lady asked me a question.
ある女性がこう、質問してきました。
She said, Pastor Simeon, you don't understand my situation.
シミ先生、あなたは私の置かれている状況を分かっていませんよ。
She said, I'm the only Christian in my family.
私はこの家族の中で、ただ一人のクリスチャンなんです。
She said, when I go home, my husband and my mother-in-law that lives in the same house, they're both against me.
うちでは夫もまた義理の母もイエス様は信じてませんから、私のその信仰にこの二人が反対しているんです。
and they worship other gods, so they have altars and idols set up, so when I go home, oh, it's so scary.
で、この二人は、他の偶像を拝んでいますから、ちゃんと仏壇のようなものがあって、いろんなそのものを備えたりしています。そして私は家に帰るたびにとても怖くなるんです。
It's scary and it's hurtful because my husband and my mother-in-law always say bad thing about me, and then all of the idols, oh, I'm so scared, I'm so fearful every time I go home.
家に帰るといつも夫からまた義理の母から悪いことを言われて、そしてまたたくさんの偶像があるので、うちに帰るのが怖いんです。
But I said, no, 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 you do not understand.
私はでも彼女に言いました。いえいえいえ、あなたこそ分かっていないんですよ。
So I explained to her about David and how he walked in the presence of God.
そして彼女にですね、ダビデがどのようにして神様の臨在のうちを歩んだかというこの話をしました。
I told her when we have the presence of God, everything will change.
そして神様の臨在が伴っていれば全てが変わるんだという話をしました。
I told her, I said, do you remember the Ark of the Covenant? The Ark of the Covenant represents the presence of God.
あなたはこの、主の契約の箱というのを覚えていますか？この契約の箱というのは神の臨在を示すものでした。
One day the Ark of the Covenant was captured by the Philistines.
ある時、ペリシテ人にこの契約の箱が盗まれてしまうということがありました。
And the Philistine took it into a templethat worship the god of Dagon.
そしてペリシテ人たちはこの契約の箱をダゴンという偶像の宮に運んでいきました。
So the Bible told us that with Dagon, the next morning, this god, Dagon, the statue of the idol of Dagon, bow down, face down, head broken before the presence of God.
しかし、次の翌朝、このダゴンというこの偶像がですね、この契約の箱の前にひれ伏しているわけです。
See, sometimes we sing song at our church, our God is greater, our God is higher. But then on Monday when we go to work or when we go back home Sunday night, oh, we're so afraid because they worship idol, because they're against me. Oh, we're so afraid.
時に私たちは教会で日曜日に来てですね、神様は私たちの神様は偉大な方である。私たちの神は意図高き神であると歌いますけれども、しかし日曜日の夜になって、次の日また月曜日から職場に戻らなきゃいけない。そしてあの怖いところに私はまた行かなければいけない。そういう思いになる時があります。
I said, no, 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 that's not the way we need to live. That's not the way we should live.
でもそうではないんです。私たちはそんな風に生きる必要はないんです。そうあるべきでないんですという。
Because with the presence of God comes love. It comes power.
それは神様の臨在があるならば、そこに神様の愛があり、神様の力があるからです。
And that all other God has to bow down to our God.
そして他のすべての神々は私たちの神にひれ伏さなければいけない。
Because our God is much greater than any God on the face of this earth.
それは私たちの神の方がどんな神々よりも偉大な方であり、高い方であるからです。
So the people who worship Dagon, theyWent in the temple, they put him back up. But the next morning, the same thing happened. Dagon bowed down to our God.
そこで、そのペリシテ人たちはですね、またダゴンの像をですね、元に戻したんですけれども、また次の日の朝、同じことがありました。ダゴンが契約の箱の前にひれ伏しているわけです。
Because in the presence of our God, no other God can stand against it.
それは私たちの神の臨在のあるところに、他の神々は、それに対して敵対することができないのです。
That's why David was not afraid of Goliath because he had God with him.
ですからダビデはゴリアテを恐れていなかった。神が共におられるということを知っていたからです。
So I told the lady, if you do two things.
ですからこの女性に言いました。あなたはこの二つのことをしていませんか。
If you deal with your anger and hurt, if you deal with your sin, you will have You will be able to hear from God. You will have the presence of God. And when you go to your house, instead of your husband and your mother-in-law and their gods against you, you bring the presence of God and they have to bow down to your God.
ですからあなたがその心の中にある怒りを全部手放し、また罪を全部告白することができれば、神の御声を聞くことができます。神の臨在に包まれることができます。ですからそうなれば、あなたが家に帰って、あなたは決してこれの偶像を恐れる必要はない。ご主人や義理のお母さんを恐れる必要はない。むしろ、あなたがこの神をもたらすことによって、その偶像が、神々が私たちの神の前にひれ伏すのです。
And that is what we're seeing being released.
そしてそのことがまさしく神様がなさっておられることなんです。
So instead of going home in fear, families and the wives are going home and they bring God and they're seeing restoration in the family, people coming to know Jesus now.
ですからその女性が恐れを持って家に帰るのではなくて、むしろ神様の臨在を持って家に帰りますから、その家庭に回復がもたらされていくのです。
And we're seeing people take it into the workplace and into the market and they would meet people that they never met before and they bring the presence of God and people say, I want your God.
そしてそのように解放、癒され解放されたクリスチャンたちがそれぞれの、この職場にまた、見知らぬ人のところに行ってですね、そして神様の臨在をもたらしていきます。そして私たちの神はこういう方ですということを明かしているのです。
Because the church is now willing to deal with the anger and hurt and willing to deal with our sin.
それは教会がこの私たちのうちにある怒りや傷を取り除いて、そして罪を取り除くということに取り組むようになるからです。
There's one other passage in the Bible that I want to share with you.
もう一箇所を皆さんと分かち合いたい箇所があります。
It's found in Acts 19.
それは使徒の働きの19章です。
Verse 18 through 20.
18節から20節です。
Let's read that.
これをお読みしましょう。使徒の19章の18節から20節です。
Acts 19.Yes. Acts 19, verse 18 through 20.
使徒の働きの19章の18節から20節。
Let's read that in Japanese.
よろしければこれをご一緒にお読みしたいと思います。新約聖書の使徒の働きの19章の18節から20節です。1-3. そして信仰に入った人たちの中から多くの者がやってきて、自分たちのしていることをさらけ出して告白した。また、魔術を行っていた多くの者が、その書物を抱えてきて、皆の前で焼き捨てた。その値段を合計してみると、銀貨5万枚になった。こうして、主の言葉は驚くほど広まり、ますます力強くなっていった。
This gives us an idea of what the church was like, the early church, what it was like.
ここにですね、その初代教会とはどういう教会であったかということをその描かれています。
When they accepted Jesus, they confessed their sin. They know how to deal with their sin.
人々はイエス様を信じた後にですね、その自分の罪をそのさらけ出して告白することができました。
And they went into their homes.
そして自分の家に帰ってきます。
They brought out the idols and the altars and the witchcraft books and the pornography and they burned them.
自分の家にある様々な魔術に関係するもの、日本的には仏壇とかいろんな偶像とか、あるいは、のポルノのものとかですね、そういうものを全部、持ってくるわけです。
The amount was 50,000 silver.Coins.
それら全部を焼き捨てたわけですが、その値段を合計すると銀貨5万枚になったとあります。
And the church grew in power.
そして、教会はますます力強く成長していったわけです。
Many came to know Jesus.
そして多くの人たちがイエス様を信じるようになりました。
But when we read that, it said 50,000 silver coins. What is 50,000 silver coins? How much is that in yen?
さて、この銀貨5万枚と書いてありますが、これはどれくらいの価値のあることなんでしょうか。
Is it 50,000 yen? Is it 500,000 yen? What is it?
これは、もしかしたら5万円ということかしら。
How?
あるいは、500万円ということかしら。
How much money was that?
どのくらいの今のお金にしてどのくらいのお金になるのでしょうか。
And would it make a difference?
そしてそれを知ってですね、私たちは何か、違いを感じることができるでしょうか。
Do you know how much 50,000 silver coins?
さてこの銀貨5万枚というのはどれだけの価値があるか皆さんご存知ですか。
It's worth today?
今の現在の貨幣の価値にしてどのくらいになるでしょう。
It is so much that you have to calculate it based on yearly salaries.
じゃあ一人の人の年収ということを基準に考えていきたいと思います。
Do you know how many years of salaries we are talking about?
今ここで言っている銀貨5万枚というのが、何年分の年収に相当するのでしょうか。
Take a guess.
考えてみてください。
5 years 20 years 50 years
5年分でしょうか、20年分でしょうか、50年分でしょうか。
Do you know how much?
どれだけだと思いますか皆さん。Lifetime.
One lifetime.
一生ですか。
One silver coin is one day's salary.
この銀貨1枚っていうのが1日の日当、1日の収入なんです。
If you divide 50,000 by 365 days for one year,It is more than one lifetime. It's 137 years of salaries.
5万というのを365で割りますとどうなるかというと、一生以上にですね、137年分の年収ということになるわけです。
That's more than one lifetime.
これは一人の人の一生をはるかに超えたものですね。
That's a lot of money.
たくさんのお金がここで、その処分されたということです。
Even if you live 70 years old, you don't work for 70 years.
たとえ70年生きてきた方もですね、70年仕事したわけじゃありませんね。
You might work for 50 years or 55 years.
まあ50年とか55年働いて やっと70歳になるっていう感じですよね。
That's almost over two lifetimes.
ですから、生涯、収入の、まあ、倍あるいはそれ以上っていうことですね。
Do you know what is happening here?
ここでどういうことが起きているか分かっていただけますか。
The church, after they came to know Jesus, then they confessed their sin.
この教会において人々はですね、イエス様を信じてそれから罪を告白したんです。
They went into their house.
そして自分の家に行くのです。
They said, these are idols, these are witchcraft, these are pornography. We need to get rid of it all.
ああ、この偶像、ああ、この魔術、またこのポルノ、これら全部捨てなきゃいけない。
You know, the church in Japan, the church in America, we come to know Jesus and we keep holding on to our sin.
どうでしょうか、日本の教会、またアメリカの教会。私たちイエス様を信じますけれども、まだ信じてもまだその罪にしがみついている。
And we say, why is it that the church doesn't grow?
そしてどうして教会は成長しないんだろうっていうふうに思うわけです。
I know the church back in the book of Acts, the early church, they understood how to walk in the presence and power of God.
しかしその初代教会、使徒の働きの教会はですね、神の臨在のうちを歩むというのはどういうことかということをよく分かっていたのです。
So they go in and they take their things, all the junk, all the idols, all of the sinful things, and they burn them, even though it may cost two lifetimes of salaries.
ですから彼らは自分の家にある一切の不必要なもの、いらないものを全部ゴミをですね、持ってきてこれを焼き捨てるわけです。たとえそれが、に生涯分のですね、賃金に相当するものとしても、それだけの犠牲を払ったとしても、これを全部焼き捨てなかったわけです。
Then the church grew in power.
そして、教会は力強く成長していくことができました。
Wherever they went, the light shined before them.
どこへ行っても人々の前で光を輝かすことができたのです。
Because when you walk in sin, you hold on to the darkness and your light cannot shine.
それは私たちが罪をまだしがみついているとですね、私たちは暗闇の地を歩んでいくことになりますから、光り輝くことができないのです。
When we hold on to our anger and our hurt and our pain, our light cannot shine because we're always blaming people.
また私たちが怒りとか傷とか痛みとかそういうものをずっと抱え込んでいるとですね、輝くことができません。それはいつも周りの人たちのせいにしてしまうからです。
But if we are to grow as disciples, powerful, Kingdom, mighty disciples of God. We need to get rid of anger and hurt. We need to deal with our sin so that we can walk in the presence, so that we can hear from God and walk in His love and power.
しかし、もし私たちが力強い弟子として、この神の御国を拡大していくという、そういう働きに進んでいきたいならば、私たちは一切の憤り、また一切の罪、これらを全部捨てる必要があるわけです。それによって神の御声を聞くことができ、神の臨座の地を力強く浴びることができるわけです。
I was doing a teaching, and one lady, Chinese lady, she had an object from her Buddha worship. It cost 10,000 yuan for her to buy that. And she said, I don't know if I should give that up because it's a lot of money.
中国でこういう話をしておりました。ある姉妹がですね、私は、かつて仏教であるこうお守りのような、ものを買いました。でそれはだいたい十何万円かします。でこれはそれだけ価値のあるものだから、簡単には捨てられませんと言いました。
But she finally decided, she said, I'm gonna do it. So the next day she brought it and she gave it to the pastor to, and they destroyed it.
そしてでも彼女はそれでも私はやっぱりこれ捨てなきゃいけないと思いますと言って、次の日の朝持ってきてですね、先生これ処分してくださいと言って処分しました。
10,000 renminbi。
これは十何万円かするものでした。
It was a lot of money for her。
彼女にとってはとても高価なものでした。
And so she was set free and she started walking with so much power and she said, I didn't think it was possible. She said, I didn't think I can be set free and walk with this power.
彼女は解放されてですね、そしてものすごい力強く歩む人に変えられました。彼女は言いました。私はこんな力を体験するなんて考えてもいませんでした。
But saints, you and I, we're the church. We're the body of Christ.
でも聖徒の皆さん、私たちは教会です。キリストの体なんです。
And God has given us so much power.
神様は私たちに豊かな力を与えてくださっているんです。
You know, in Ephesians chapter 1, verse 17,
エペソの1章の17節にこうあります。
Paul prayed that the Christian would know that they have this incomparably great power that was manifested when God raised Jesus from the dead.
パウロはこういう祈りをしています。クリスチャンたちがこのイエス様を死から蘇らすほどのこの大いなる神の力がすでに与えられていることを知ることができますようにと。
You and I, we have so much power.
私たちには豊かな力が与えられています。
The Christian in Paul's day, they had power, but they didn't know. So Paul had to pray. Paul prayed, God, let them know they have that power.
パウロはその当時のエペソのクリスチャンたちがその力が与えられていることを理解できていなかったので、パウロはこう祈らなければいけなかったんです。彼らがその力が与えられていることを知ることができますように。
God is going to release this in your midst.
神様はこの力をですね、あなた方のただ中に解き放ってください。
In the days ahead, in the future days, you will begin to walk with so much power, so much peace, so much righteousness, so much joy.
そして皆さん、これからはですね、皆さん、豊かなその力と、豊かな平安と、豊かな愛によって満たされて歩んでいくことになります。
Your lives will be so transformed.
皆さんの人生を大きく変えられます。
Your family will be transformed.
皆さんの家庭も大きく変えられます。
The light will shine through you and you'll take it to your workplace and to the marketplace, to anywhere you go.
あなた方を通して、どこに行くにしても、職場にしても、また、一般の人々のただ中において、その光が輝くのです。
But only it's gonna happen if you're willing to deal with your anger and hurt, if you're willing to deal with your sin.
しかし、それが起こるためには条件があります。それはあなた方が、怒りを手放し、また罪を告白するという、それさえすれば、実際に輝かすことができるのです。
If you want to hold on to those things in your heart, if you want to hold on to those idols in your home, you will never be set fully free to walk in all that God has for you.
怒りであるとか罪であるとか、あるいは家の中にそういった偶像や魔術というものを、抱え込んでいる間はそれができません。それを全部捧げてしまえばですね、神様はあなた方を力強く用いられます。
So I'm going to give you an opportunity today.
さて皆さん、実際にその機会を用いたいと思います。
If you have some anger and hurt, if you have some sin in your life and you need to get rid of all of that, today this is your time.
もしあなたのうちに怒りやまた傷やまた罪があるならば、今日こそそれを 手放そうではありませんか。
So if you're angry at someone, if you're fearful of something, I want you to gather that up. I want you to think about it and say, God, I don't want them anymore.
もしあなたのうちに何か怒りとか、誰かに対する怒りとか、誰かに対する恐れとか、そういうものがありましたら、神様に、私はもうこれを持っていたくありませんと言ってください。
I'm gonna lead you in a prayer.
皆さん、これから祈りの時を持ちたいと思います。
You're gonna pray on your own.
どうぞ、それぞれ自分の心の中で祈ってください。
But I want you to gather all of that up right now in your mind, from your heart, and say, God, I don't want this junk. I don't want this anger that I have toward this person. I don't want to have this fear that I've been carrying in my life. I don't want those anymore.
皆さんの思いの中で、心の中でですね、私はこの人に対している怒りがありますとか、恐れがありますとか、こういう罪があります。でももうこんなものは持っていたくありません。あなたに全部捧げたいですと。
So close your eyes.
そのような祈りをしていきましょう。どうぞ目を閉じてください。
Gather all that up in your mind.
あなたの思いの中で、それらすべてのものをまとめてください。
The anger.
あなたの怒り。
The fear.
恐れ。
Gather it up.And I want you to give it to Jesus.
これを全部まとめてイエス様に手放しましょう。
Some will put it in a bag or a box, but it doesn't matter how you do it. Gather it in your mind from your heart and just give it away. Give it to Jesus.
袋だとか箱だとかに入れてくださっても結構です。どんな仕方でもいいので、それを全部まとめてイエス様に。
Close your eyes.
どうぞ目を閉じてイエス様に全部それを捧げてください。
Yes. Close your eyes and gather it up and give it to Jesus.
どうぞ目を閉じて、それを全部まとめて、イエス様に捧げてください。
Lord, I renounce the anger.
主よ、私はこの祈りを、怒りを感じています。
Lord, I renounce the fear.
でも、恐れを感じています。でも、それを全部あなたに捧げます。
Lord, I forgive and I bless those people who hurt me.
私のことを傷つけた人たちを私は許して祝福します。
Lord, I don't want those things to be a part of my life anymore.
もう私はこんなものを抱えていたくありません。
Lord, I want more of you.
もっとあなたを体験したいんです。
I want to hear from you. I want to walk in your presence.
あなたの御声を聞きたいんです。あなたの臨在を体験したいんです。
So Lord, I'm giving it to you.
主よ、ですからこれらは全部あなたに今捧げます。
So give it to Jesus.
これをイエス様に捧げましょう。
Gather it up. Put in a bag, a box, however you choose to give it away.
箱に入れても袋に入れても結構です。どんな仕方でもいいです。全部これをイエス様に捧げましょう。
Give it to the Lord.
主に捧げましょう。
Now I want you to gather your sins.
また皆さんの罪を全部まとめてください。
You know the things that you've done wrong.
これまで間違いを犯してきたということがあるでしょう。
Lord, forgive me.
主よ、私を許してください。
Lord, forgive me for my addiction.
このいった依存症がありました。
Lord, forgive me for my pornography.
ポルノの罪を犯してきました。
Lord, forgive me. Lord, for my suicidal thoughts.
自殺をしようと思ったことがありました。
Lord, forgive me for my pride and my judgmental spirit.
また傲慢になって他の人を裁いたことがありました。
Lord, I don't want those things to be a part of my life anymore.
主よ、もはや私はこのような罪を抱えていたくありません。
Lord, I want more of you.
もっとあなたを体験したいです。
Lord, I want all of you.
あなたのすべてを体験したいです。
So gather these sin, gather them and give them to Jesus.
そのすべての罪をまとめて全部イエス様に捧げましょう。
Give them to the Lord.
全部捧げましょう。
When you finish, just raise your hands.
捧げることができた方はどうぞ手を挙げてください。
Just give them to yes, thank you, Lord.
主を感謝します。
Thank you, Lord.
主を感謝します。
Thank you, Lord.
主を感謝します。
Thank you, Lord. Yes, thank you.
主を感謝します。
Lord, we're giving to you.
主よ、私たちは全部捧げます。
Our anger.
私たちの怒り。
Our hurt.
傷。
Our fear.
恐れを。
Lord, we're giving to you.
あなたに捧げます。
Our sins.
私たちの罪を捧げます。
Lord, we want so much more of you.
私たちはもっとあなたを体験したいです。
Lord, I ask that you would release your spirit upon this place.
この場所にあなたの御霊を解き放ってください。
Lord, anoint them with fire.
この一人々にあなたの炎を下してください。
Let your Holy Spirit fill them, Lord.
聖霊様、お一人お一人を満たしてください。
That they would live in righteousness, peace, and joy in the Holy Spirit.
お一人お一人が聖霊にある義と 喜びと平安のうちを歩むことができますように。
That their family will be restored and awakened to do great things for you.
また家族が回復してあなたのために豊かに用いられていくことができます。
And that they would become mighty men and women of God who will bring the light into the dark world.
そしてこの暗闇の世の中に光をもたらす力強い兄弟姉妹とさせてください。
Instead of fear, Lord, you'll replace it with power.
恐れではなくあなたの力で満たしてください。
Instead of hatred, Lord, and anger, you replace it with so much love.
憎しみとか怒りではなくてあなたの愛で豊かに満たしてください。
And Lord, that you would raise up a spiritual army.
そして主よあなたの霊的な軍隊をここから起こしてください。
Who's going to do great exploits, great and mighty things for your kingdom?
あなたの御国のために大いなることをする方々を今ここで立ち上がらせてください。
Now, Lord.Bring forth your healing upon them. We command physical healing and illnesses to be gone over the people in this group in Jesus' name.
そして今主よあなたの癒しを宣言します。この場にいる体の痛みを持っている人たち、病のある人たち、イエスの名によって癒されよ。
Pain in the body, we command all that to go in Jesus' name.
すべての痛みをイエスの名によって出ていけ。
That healing will come forth in the name of Jesus.
そしてイエスの名によって癒されよ。
and that these mighty men and women will rise up to do great and mighty things for you.
そしてここにおられる力強い兄弟姉妹たちがあなたのために力強い働きをしていくことになります。
In Jesus' name.
イエスの名によって。
Amen.
Amen.